はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティの私、衆議院議員の重本守と、
アシスタントのドクトル圭佳です。
はい、圭佳さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週は圭佳さん、新幹線の中とスタジオと、はい、圭佳さんとおつなぎしたわけでありますが、
はい、
ちょっとさすがに新幹線からの、あの中継や収録というのは、箱根の山を越えた後でも限界があるなということがよくわかりまして。
そうですね、私も結構カミカミで、はい、間途切れたとこは想像でカバーしてたんですが、
ね、そう、それを熱心にですね、この番組を聞いていただいているリスナーの方から、はい、圭佳さんが随分苦労されて、はい、ね、聞こえづらいのに話合わせてくれてましたよって、重本さん、新幹線はちょっと難しいですよっていうことをですね、あの、はい、お話をいただきまして、
ありがとうございます、はい、もう、はい、
まあ、新幹線の中はこれはダメだなということで、これからはちゃんと、
そうですね、あの
執務室で収録なり、はい、中継をさせてもらいたいと思います。
5G になればまた変わるんでしょうかね。
ですかね、 5G、 もうそろそろ目の前ですよね、 5G、 はい、
ね、うん、はい、どうなんでしょう、これで、まあ、そのあたりが、うん、分かんないですが、
はい、まあ、そんなこと言いながら、私も今日は国会にいるんですが、はい、今朝はですね、あのアメリカとヨーロッパとで、はい、日本の国会議員さんたちが集まって、実は朝から会議でした。
はい、
うん、でテーマがですね、あの、やっぱり新型コロナのことなんですけどね、
はいはい、
あのアメリカの、ま、研究製薬工業協会というところがありましてね、はいはい、そこの序盤にカフォリオ会長さん、カフォリオと言いますけど、
はいはい、
ま、その方を、ね、スピーカーとして呼んで、ま、意見交換していく、ま、30名以上 の、 あの関係者が参加をして、日本からもたくさんの国会議員が、あのオンラインのズームで、はい、会議をさせてもらいました。いや、
あ、すごいですね。
はい、多分今ま
で、
ね、そうそう、今、はい、多分、まあ、世界中では当たり前なんでしょうけど、私も、あの、地球規模でズームをやったのは今回が初めてでしたけど、はいはい、あれですね、地球規模のズームの方が新幹線と京都よりも随分滑らかでしたね。
快適ね。
ね、大変申し訳ありませんでした。
はい。
ほんでね、同時通訳機能っていうのがあってですね。まあ、通訳さんもいらっしゃって、はい、あの、ちゃんとアメリカ、まあ、英語と日本語と、
はい、
あの両方あの言語が選べるようになっててですね。うん、まあ、こんな便利にも使えるんだなということを、発信しました、
ね、あの、すごいですね、いろんなことがね、本当に身近に、変わってきたことを体験してるっていうのが今年の、
ね、そうですね、
私も、はい、感覚なんですが、
そうそう、で今とにかく新型コロナについてはワクチンと、ね、まあ、治療薬で、まあ、お薬の方に、はい、まあ、今後期待するところが大なんですけども、
はい、
このアメリカ研究製薬工業会のカフォリオ会長の話を聞いてると、
はい、
まあ、昔であればその薬の開発にね、20ヶ月をかけてたところ、はい、まあ、例えばそのケーススタディ、あるケースでいけば、もうそこは2ヶ月でね、できるとかね、
はい、
まあ、そんな、まあ、心強いような進歩的な話がありましたけども、
うん、
やっぱりパンデミックがひとたび発生したらですね、はい、まあ、大量の薬を、まあ、しかも新薬を、はい、まあ、たくさんこう生産体制、そしてそれを摂取するだけの体制に持っていかなければならないので、
はい、
まあ、相当そのイノベーションには、あの規制緩和だとか、あるいはその研究投資、投資をですね、まあ、しっかり、あの、支えてもらうような、まあ、政策を頼ますような、ま
あ、
そんな話を朝から聞いてまして。
あ、はいはい、
うん。
ハードウェアの方もっていうことですよね。
そうですよね。で、ね、僕からはね、うん、その、うん、要はお金さえあれば、
はい、
研究期間短くできるのかと、
はい、
ね、いうことではないと思うんですよね。 はい、やっぱり一定の、はい、一定どころか絶対的なというか、まあ、ゼロリスクはないにしても、
ええ、
あの安全性は担保しなければならないわけだし、
はい、
だからその開発の期間をさらに短くするためには何が必要ですかと、
はい、
お話を、まあ、世界各国の人としてたらですね、
はい、
やっぱりそのここで言ったらあのカポリオさんという製薬工業会と政府との、まあ、常日頃のコミュニケーションだと、
はいはい、
その協力体制が一番大事だってことをおっしゃってましたね。で私の方からはその、
はい、
まあ、特に薬についてはその開発からその生産に至るまで、
はい、
まあ、どれぐらいのコストをかけてその価格が形成されるかとか、はい、あるいは一旦生産体制に入ったお薬がどういうサプライチェーンで最終製品になっているのか、はいはい、ということがあまりにもわからないことが多すぎるので、
はい、
特にパンデミックに備えるためには常日頃やはりお薬のまあ、開発そしてコスト構造、ね、はい、価格がどう形作られていくかとか、はい、あるいはその原薬の調達から最終製品に至るまで、
はい、
まあ、どういうサプライチェーン、例えば中国に過度に依存しすぎているような品目はそのサプライチェーンの中でありませんかとかですね、
はいはいはい、
私はその医療安全保障という言葉を
はい、
コロナの直前ぐらいからずっと使ってるんですけど、
はい、
この我が国は特に医療安全保障の観点から、
はい、
価格についてもサプライチェーンについてもしっかり常日頃分かっておかなければなりませんと、
はい、
いうことは申し上げ
たんですね。そこは、私もすごく同感です。サプライチェーンのチェックっていうのは、うん、あの品質をね本当に保つ、また製造の量を保つっていうことにものすごく重要ですからね。
そうなんですよ、うん、でかつて日本が作ったお薬とか、日本が生産してたお薬がいつの間にかその海外で生産体制組まれて、はい、安く入ってくるよね、そういう時代になってくるんだけなっているんですが、
はい、
なんでそもそもその海外に移転しちゃったのかなってことも実は、
はい、
あの厚生労働省に聞いてもちゃんと答えられる人がいないんですよ。
はい、
で人件費が安いからですかということだけではないと思うんですよね。
はい、そうですね。
ならば、はい、薬の世界っていうのは、まあ、極めて品質管理が大事だし、
はい、
ね、あの組み立て工場があるわけでもないし、
はい、
その厳密な、ね、その生産管理やるわけであって決して労働集約的ではないと思うんで、
はい、
まあ、そういったところも一回根本に立ち返って我々の健康の源が何によって支えられているかってことをですね、
はい、
まあ、しっかりあの政府には正していきたいなと思ってます。
はい、
はい、
やっぱりできれば国内産のものを使いたいと私は思うんですが、
そう、あの薬に限らずですねコロナから得られた教訓はね、やっぱり国内で作れるものは作っていこうと、サプライチェーンの国内回帰だよってことは、はい、今の政権も掲げてますんで、はい、まあ、こういった観点からも重本これからしっかりと頑張っていきたいと思います。
はい、じゃあまた来週よろしくお願いします。
また来週よろしくお願いします。バイバイ。
バイバイ。